こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。恐れのない組織は、ハーバードビジネススクール教授エイミー・C・エドモンドソンが、職場における心理で安全性を研究と事例を通じて解説する組織論である。心理で安全性とは、質問・異論、懸念・失敗の報告といった対人関係上のリスクをとっても、罰されたり見下されたりしないとメンバーが感じられるチームの共有された環境を指す。本書の目的は、単に働きやすい職場を称賛することではない。複雑で不確実性の高い仕事では、現場の上、早期の異常、少数意見を表に出し、試行錯誤から学ぶ能力が成果を左右することを示す点にある。安全性と高い基準は、対立しないという視点を軸に、沈黙が招く損失、失敗から学ぶ条件、そしてリーダーが日々の対話で果たす役割を分析する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、心理で安全性は個人の気分ではなく、チームに共有される発言の条件である。本書でいう心理か安全性は、誰か一人が自信を持っている状態でも、仲の良い人間関係の同義語でもない。チームの中で無知に見える質問をする、間違いを認める、上司の判断に異論を述べる、悪い知らせを伝えるといった行為が許容されるという共有認識である。この定義が重要なのは、能力や誠実さがあっても、発言の社会的代償が大きい場では、必要な情報が組織に届かないからである。心理で安全性は、感じよく振る舞うこと、衝突を避けること、目標の水準を下げることではない。わしろ率直な意見の不一致や、厳しいフィードバックを可能にする前提である。したがって評価すべきは、会議が穏やかかどうかではなく、困難な論点や不都合な事実が職位に関わらず、扱われているかどうかとなる。次に、高い基準と安心して発言できる環境を両立させることが学習を生む。心理安全性は甘さを意味するという誤解に対し、本書は仕事への要求水準と対人関係上の安全性を別の軸として捉える。基準だけが高く、安全性が低い職場では、人は失敗の露見を恐れて防御的になり、問題を隠しやすい。反対に、安全性があっても期待が曖昧なら、学習や改善に向けた緊張感は生まれにくい。目指すべきなのは、成果や品質への期待を明確にしながら、未解決の問題、知識の限界、実行上の懸念を率直に扱える状態である。特に専門知識が分散し、正解が事前に確定しない仕事では、管理者が答えを持つという前提そのものが危うい。高い目標を掲げるほど、早い段階で助けを求め、仮説を疑い、情報を訂正できる対話の仕組みが必要になる。本書はこの両立を、快適さではなく、組織学習の設計課題として提示している。危険な沈黙を防ぐには、失敗を責任追及だけで終わらせない。失敗が起きない組織は必ずしも優秀とは限らない。実際には失敗や懸念が報告されず、表面化していないだけの場合がある。本書は、重大な事故や品質問題の背景に、現場が違和感や異常を認識していたにもかかわらず発言できなかった沈黙が存在しうることを示す。ここで必要なのは、あらゆる失敗を無条件に容認する態度ではない。基地の手順を守れば避けられた失敗には、原因を明らかにし、工程や教育を改善する責任がある。一方、新しい課題を探索する過程で生じる失敗には、次の判断を良くする知見を得られたかという観点が必要になる。複数の要因が絡む失敗も、個人を即座に非難すれば全体の条件を見落とす。報告者を責める前に、何が起きたのか、何が見えていたのか、どのような仕組みが判断を難しくしたのかを問うことが、再発防止と学習を両立させる。そして、リーダーは答えを示す人だけでなく、参加を引き出す場の設計者である。心理で安全性は、理念を掲げるだけでは定着しない。本書が重視するのは、リーダーが不確実性や自らの知識の限界を認め、仕事を学習が必要な課題として位置づける行動である。目的、相互依存性、失敗が起こりうる理由をあらかじめ共有すれば、メンバーは発言を余計な抵抗ではなく、仕事の一部として理解しやすい。次に、リーダーは意見や懸念を具体的に問い、発言の機会を偏らせず、沈黙を同意とみなさない必要がある。さらに、報告や異論に対して感謝を示し、内容を掘り下げる反応をすることが重要である。ただし、親しみやすく振る舞うだけでは不十分で、役割、意思決定の基準、許容できない行為も明確にしなければならない。発言を招く姿勢と説明責任への期待を一貫して示すことで、そつなおさが個人の勇気任せではないチームの規範へ変わる。最後に、日常の対話と組織設計が心理で安全性を継続的な行動へ変える。本書の実践的な範囲は、心理で安全性を一度の研修や制度導入で測定し終えるものと考えない点にある。安全性は会議で誰が話すか、質問にどう反応するか、問題報告の後に何が起きるかという反復的な経験によって形成される。 例えば会議の冒頭で目的と不確実な点を確認し、参加者全員から見解を集め、提案に対してまず理解を示してから検討する運用は発言のリスクを下げる。部門間の壁や強い階層が情報の流れを妨げているなら、対話の経路や共同の場も見直す必要がある。他方で発言数の増加だけを成果とみなすべきではない。提起された懸念が意思決定、実験、業務改善にどう接続されたかを検討して初めて対話は学習になる。安全性は目的そのものではなく、質の高い情報処理と共同を可能にする組織能力として扱うべきである。結論として、本書は経営者、管理職、人事組織開発担当者に加え、専門職が共同するチーム、変化の大きい事業、失敗の早期発見が重要な現場に特に有益である。また会議で意見が偏る、問題報告が遅れる、部下が上司に異論を言えないと感じる人にも、状況を個人の積極性不足として片付けず、チームの条件として捉え直す視点を与える。読者は心理で安全性を優しさや福利厚生の言葉としてではなく、学習品質、リスク管理、革新に関わる実務上の課題として理解できるようになる。類書には信頼関係の重要性や会話術を中心に扱うものも多い。それに対して本書の特徴は、心理安全性の概念を明確に限定し、高い成果基準との両立、沈黙の組織的コスト、失敗の扱い、リーダーの具体的な応答を一つの枠組みで結びつける点にある。即効性のある万能手順を約束する本ではないが、日々の管理行動と組織文化を検討するための実証研究に根差した基盤を提供する。ご支援いただける場合は、エイミー・C・エドモンドソン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。